和江は聞いていなかった。黙って雑誌を読み始めていた。加七はいかめしい顔つきになり、真っ暗い窓に向かって、独り言のように語り続けた。
冗談じゃないよ。なんで私がいい子なものか。人は私を何と言っているか。嘘つきの、怠け者の、うぬぼれ屋の、贅沢屋の、女たらしの、その他、まだまだ恐ろしいたくさんの悪い名前をもらっている。けれども、私は黙っていた。
一言の弁解もしなかった。私には、私としての信念があったのだ。けれども、それは口に出して言っちゃいけないことだ。それでは何にもならなくなるのだ。私はやっぱり歴史的使命ということを考える。自分一人の幸福だけでは生きていけない。私は歴史的に悪役を買おうと思った。ユダの悪が強ければ強いほど、キリストの優しさの光が増す。私は自身を滅亡する人種だと思っていた。私の世界観がそう教えたのだ。強烈なアンチテーゼを試みた。滅亡する者の悪をエンファサイズして見せれば見せるほど、次に生まれる健康の光のバネも、それだけ強く跳ね返ってくる。それを信じていたのだ。私はそれを祈っていたのだ。私一人の身の上はどうなっても構わない。反律法としての私の役割が、次に生まれる明朗に少しでも役立てば、それで私は死んでもいいと思っていた。誰も笑って本当にしないかもしれないが、実際それはそう思っていたものだ。私はそんなバカなんだ。私は間違っていたかもしれないね。やはりどこかで私は思い上がっていたのかもしれないね。それこそ甘い夢かもしれない。人生は芝居じゃないのだからね。俺は負けてどうせ近く死ぬのだから。せめて君だけでもしっかりやってくれ、という言葉は、これは間違いかもしれないね。一命捨てて作った刺繍プンプンのごちそうは、犬も食うまい。与えられた人こそ、いい迷惑かもわからない。我、人と共に栄えるのでなければ、意味をなさないのかもしれない。まだは答えるはずはなかった。加七は立ってよろよろトイレットの方へ歩いていった。トイレットへ入って扉をきちんと閉めてから、ちょっと躊躇して、ピタと両手合わせた。祈る姿であった。微塵もポーズでなかった。水上駅に到着したのは朝の4時である。まだ暗かった。心配していた雪も大抵消えていて、駅の物陰に薄ネズミ色して静かに残っているだけで、この分ならば山上の谷川温泉まで歩いて行けるかもしれないと思ったが、それでも大事をとって、加七は駅前の自動車屋を叩き起こした。自動車がくねくね電光型に曲折しながら山を登るにつれて、野山が闇の空を明るくするほど真っ白に雪に覆われているのが分かってきた。
寒いのね。こんなに寒いと思わなかったわ。東京ではもうセル着て歩いている人だってあるのよ。
運転手にまで身なりの申し訳を言っていた。
あ、そこを右。
宿が近づいて、和江は活気を呈してきた。
きっと、まだ寝ていることよ。
今度は運転手に。
え、もう少し先。
よし、ストップ。加七が言った。あとは歩く。その先は道が細かった。自動車を捨てて、加七も和江も足袋を脱ぎ、宿まで半丁ほど歩いた。路面の雪は溶けかけたまま、危うくすく積もっていて、二人の下駄をびしょ濡れにした。宿の戸を叩こうとすると、少し遅れて歩いてきた和江は、と駆け寄り、
私に叩かせて、私がおばさんを起こすのよ。
手柄を争う子供に似ていた。
宿の夫婦は驚いた。いわば静かに慌てていた。カイチは一人さっさと二階に上がって、前の年の夏に暮らした部屋に入り、電灯のスイッチをひねった。風の声が聞こえてくる。
それがね、おばさんのとこに行こうって聞かないのよ。芸術家って子供ね。
自身の嘘に気がついていないみたいにはしゃいでいた。東京はセルをまた行った。そっと労災が2階へ上がってきて、ゆっくり部屋の雨戸を繰り開けながら、
よく来たね、と一言言った。
外はいくらか明るくなっていて、真っ白な山原がすぐ目の前に現れた。谷間を覗いてみると、もやもや朝霧の底に一条の谷川が黒く流れているのも見えた。
恐ろしく寒いね。
嘘である。そんなに寒いとは思わなかったのだが。
お酒飲みたいな。
大丈夫かい？
ああ、もう体はすっかりいいんだ。太ったろ？
そこへ風が大きいこたつを自分で運んで持ってきた。
ああ、重い。おばさん、これおじさんのを借りたわよ。おじさんが持って行ってもいいと言ったの。寒くって金ねえしない。
カイチの方に目もくれず、一人で異様にはしゃいでいた。二人きりになると急に真面目になり、
私、疲れてしまいました。お風呂へ入って、それから一眠りしようと思うの。
下の露天風呂に行けるかしら？
ええ、行けるそうです。おじさんたちも毎日入りに行ってるんですって。
主人が大きい藁靴を履いて、昨日降り積もったばかりの雪を踏み固め道を作ってくれて、その後からカヒチ、風がついて行き、薄明かりの谷川へ降りていった。主人が持参した御座の上に着物を脱ぎ捨て、二人湯の中に体を滑り込ませる。風の体は丸く太っていた。今夜死ぬるものとはどうしても思えなかった。主人がいなくなってから、カヒチは、
あの辺かな、
と濃い朝霧がゆっくり流れている白い山原を顎でしゃくってみせた。
でも、雪が深くて登れないでしょ。
もっと下流がいいかな。水上の雪の方には雪がそんなになかったからね。
死ぬる場所を語り合っていた。